こそクリスマスグルーヴへ。今日皆さんと共にクリスマスをお祝いできることを嬉しく思います。クリスマスの賛美を持って始めていきたいと思います。雨には改めまして、せーの、メリークリスマス。共にクリスマスをお祝いできること嬉しく思います。お越しいただいた方もまた YouTube を通してご覧いただいている方も歓迎します。続いて、荒野の果てにという賛美を歌いたいと思います。羊飼いのもとに救い主誕生の知らせが、告げ知らされたその様子を思い浮かべながら歌っていけたらなと思います。ご無理でない方はその場にお立ちください。
雨よ
りください。
うんうん、それじゃ23日楽しみにしてるね。12月、街はどんどんクリスマスに向けてにぎわっていく。それに合わせるように私も友達と遊ぶ予定を次々と立てていった。でも肝心な24日だけは埋まらなかった。みんな他にも大切な人がいて、イブはその人と過ごすのだろう。一つため息をついて、私しかいない部屋に目をやる。家に一人でいる時間はいつも嫌いだ。どんなに友達と楽しい時間を過ごしても、家に帰って一人になるとどうしても孤独を感じてしまう。どうやっても拭えない孤独。もう寝よう。ベッドに入って部屋の電気を消した。しばらく暗闇を見つめていると、一層孤独が私に迫ってくる。早く朝が来ますように、そう願いながらそっと目を閉じた。次の日は大学で授業が一コマだけあった。帰り道、いつも通り家に向かって歩いていると、そばの建物の奥からハンドベルの音が聞こえてきた。そういえばここ教会なんだっけ。クリスマスに向けて練習してるのかな。そんなことを考えながら通り過ぎようとした私の目に、一枚の写真が目に留まった。綺麗。壁に貼られたポスターに写っていたのは、明かりが灯った無数のキャンドルの写真。その光景は幻想的で、なんというかとても雰囲気が良かった。24日のイブに行われるらしいそのクリスマスグルーヴというイベントが、私にはとても魅力的に思えた。こっそり入ってみようかな。いや、でも私はクリスチャンとかではないし、とあれこれ考える私に答えるように、どなたでもご自由にお入りくださいという文が目に飛び込んできた。本当に？それじゃあ24日は
満員に近い電車降りて、今日も帰路に着く。待っているのは誰もいない真っ暗な玄関。自分で明かりをつけた。風呂に入ってご飯を食べてソファーに腰をかける。社会人になってから毎日同じことの繰り返し。思えば友人たちとも随分と疎遠になった。落ち着いたら会おうと言っていた友人とも、もうしばらく連絡を取っていない。仕事して家に帰ってご飯を食べて、疲れてすぐに寝て、また起きて仕事に行って、ただそれだけの毎日に何の意味があるんだろう。だんだんわからなくなってくる。何のために生きているのか、こんな風に考えてしまうことも実は毎日繰り返していて、なんだか馬鹿らしくなってきて、その日はすぐに寝た。次の日も同じだった。クタクタに疲れて今日も駅に着く。昨日と違うのは、駅前で何か配っている人がいる。自分にも差し出されたその紙をなんとなく受け取った。見るとそれは近所の教会のクリスマスグルーヴというイベントの案内だった。案内の中央には、きっとこのイベントのテーマなのだろう、光は闇の中に輝いていると書かれていた。闇か。ふと自分の今生きている人生が暗闇みたいだなと思った。何のために生きているのかわからないし、この先の将来も全く展望が見えない。自分はまさに暗闇の中をただただ歩いているみたいだ。 じゃあ光って、さっき見たテーマがもう一度頭に浮かんでくる。もしそこに今の自分を導く答えがあるのだとしたら、いや、これはそんな簡単に解決するような問題じゃない。これは自分みたいな社会人みんなが抱えている大きな問題なんだ。そうこう考えているうちに、おなじみの今日も真っ暗な我が家に着いた。
イブ当日、私はあの教会の扉の前にいた。やばい、緊張してきた。勇気を出して今扉を開け、
あ、すみません、先どうぞ。
あ、ありがとうございます。
結局来てしまった。どなたでもって書いてあったからといって、クリスチャンでもない自分が来てよかったんだろうか。でも闇の中に輝く光、それがずっと頭から離れなくて、自分で確かめてみようと思った。
これが教会か。前を通ることは何度もあったけど、中に入るのは初めてだ。なんだか温かい雰囲気。会場が暗くなった。始まる。
そこで聞いたのは、孤独な羊飼いのもとに救い主誕生の知らせが届けられた話だった。
暗闇で怯え孤独に震える姿はまさに自分だった。
闇の中に輝く光、それは救い主イエス・キリストだったんだ。
イエス・キリストの誕生は、王でも有力者でもなく、寂しい野原にいた羊飼いたちに伝えられた。そして孤独だった闇の中にいた私にも今日伝えられた。
あなた方のために救い主が生まれた。天使が告げたその知らせは、今を生きる自分にも届けられていたんだ。
救い主が私たちと共にいる。
目の前で優しく揺れるキャンドルの火は、見つめる自分に何か大きな希望をくれていた。
静かで温かいクリスマス。今日、私は自分で扉を開けたんじゃない、
特別に招かれていたんだ。
こんばんは、クリスマスの挨拶をしたいと思います。メリークリスマス、クリスマスグルーヴへようこそおいでくださいました。このような場が初めてという方も、それから去年も来ましたという方も、そして久しぶりという方も、皆さんのことを心から歓迎したいと思います。また今日もライブ配信を通してこの礼拝に参加してくださっている皆さんのことも心から歓迎したいと思います。このクリスマスグルーヴを通して、皆さんお一人お一人にクリスマスの喜びと祝福が届くことを心から願っています。それでは最初に聖書の言葉を読んでいきたいと思います。どうぞスクリーンをご覧ください。ルカによる福音書の第2章8節から12節までの言葉をお読みしたいと思います。新約聖書ルカによる福音書第2章8節から12節まで、それではお読みいたします。ルカ2章8節から。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそキリストです。主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている 緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。聖書はそこまでとなります。今お読みしましたルカの福音書第2章には極端に立場の違う人が登場します。それは皇帝と羊飼いであります。皇帝というのはローマ皇帝アウグストゥス、初代ローマ皇帝オクタビアヌスといった方が馴染みの深い方も多いかもしれません。かつて大ローマ帝国の頂点に君臨していたのがこの皇帝アウグストゥスという人でありました。一方帝国で最も低い身分である最下層の人々がローマの国内にはたくさんおりました。そしてその最下層を代表するのが今日出てきます羊飼いたちなのです。ルカの2章1節をお読みしたいと思います。どうぞスクリーンをご覧ください。ルカ2章1節、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。最初のクリスマスストーリーのきっかけを作ったのはこの皇帝アウグストゥスでした。彼の一声で全世界が動き出します。住民登録というのは今でいう国勢調査のようなものです。誰がどの町の出身なのか、自分の生まれた町に行け、そして住民としての登録をせよ。もちろん皇帝が目的としていたのは民から税金を集めるということです。お金を集めることのできる人、人々に命令を下す地位を持つ人、すなわち権力者です。ローマという巨大な帝国に君臨する絶対的な立場、それがこのアウグストゥスの置かれたポジションであったわけです。ところがクリスマスの良き知らせというのは皇帝ではなくてまず羊飼いたちに届けられました。羊飼いというのは社会の底辺に置かれていた職業の一つです。地位もない、名誉もない、もちろん権力など何一つ持っていない羊飼い、その羊飼いのところへクリスマスの良き知らせが届けられました。キリストと呼ばれる救い主誕生の良き知らせ、このビッグニュースがなぜか羊飼いたちのところへまず届けられたのです。2章の11節をお読みいたします。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。救い主が生まれた、これは一大事です。一体いつどこで、羊飼いたちは確かに聞いたのです。今日ダビデの町で、ダビデの町というのはベツレヘムと呼ばれる町の名前です。そして羊飼いたちがいたのはこのベツレヘムの郊外にある野原でした。たった今救い主がお生まれになりました。それは皇帝のためではありません。皇帝ではなくあなた方のために救い主が誕生したのです。なぜこの良い知らせが羊飼いたちのもとへ届けられたのでしょうか。聖書はその理由について述べていません。重要なニュースや大切な情報を世に広めるために必要なこと、それは誰がそれを発信するのかということにかかっているわけです。アメリカの大統領報道官が声明を発信します。それは瞬く間に世界中に広がっていきます。あるいは日本の官房長官が記者会見を行います。するとその情報もあっという間に日本中に伝えられていくわけです。インターネットの世界であればインフルエンサーと呼ばれる人々がいますよね。あの人がこう言った、この人がこんな発信をした、それもまたネット社会では勢いよく拡散していくことでしょう。しかしクリスマスのビッグニュースはなぜか羊飼いたちのもとへまず届けられました。 彼らは影響力もありません。地位も名誉もありません。そんな彼らのもとへ救い主誕生の知らせがまず最初に届けられたのです。羊飼いたちはこの知らせを聞いて、それを確かめに行きます。ベツレヘムの野原にいた彼らはすぐにベツレヘムの町の中へ入っていきます。そしてそこで聞いたことを確かめます。御使いの言った通りに生まれたばかりの赤ん坊がそこにいたのです。羊飼いたちは最初のクリスマスを祝った人々です。ローマ帝国の誰も知らない事実を彼らだけが知っている。しかし羊飼いたちはこの知らせを聞いて、その知らせを信じて、そして彼らは祝ったのです。そこからクリスマスが始まりました。そこからクリスマスが全世界に広まっていくのです。なぜ最初に羊飼いであったのか、そのことを考えるために私たちは彼らが置かれていた状況というものを知る必要があるでしょう。2章の8節をご覧ください。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの夜番をしていた。羊を飼う仕事というのは今も昔も大切な仕事です。現代であれば羊はウールを取るために欠かせないものでしょう。そして聖書の時代にはそれは人々の大切な食料であり、そしてまた何よりも大切な神への捧げ物でした。神への礼拝をする生贄として羊というのはユダヤ人に欠かせないものでした。しかしなぜか羊を飼う羊飼いという職業は人々から蔑まれる、そんなものとなっていたようです。イスラエルにおいて羊や家畜を飼うということは大切な財産を持つことだと考えられていました。旧約聖書の時代にはそれらをたくさん持っていることが豊かさや富の象徴となっていました。ですから誰もが普通に羊やまた家畜を飼っていた、そんな時代がありました。しかし時代が進んで新約聖書の時代になりますと、どんどん職業が専門化していきます。分業化されていくのです。聖書をですね読んでいきますと、そこには裁判官や医者、学者、また高い地位に置かれた職業の人々がたくさん出てくるのです。一方で酒税人や遊女、そして羊飼いという職業は社会的にも大変低い位置に置かれた、そんな職業だとみなされていたようです。さてその羊飼い、野宿をしながら羊の4番をしていたと書かれています。なぜ野宿なのでしょうか、なぜ4番なのでしょうか。これは当時家畜を飼うための避けようがない現実でした。この当時塀に囲まれた立派な牧場があったのでもありません。羊を養うために町の外へ出ていかなければならない。羊の食べ物を求めて荒野に出ていかなければならない。そこでは夜通し見張りをして野獣から羊を守らなければならなかった。本当に厳しい仕事です。そして厳しい現実です。しかしその夜の闇の中に光がもたらされたのです。2章の9節、すると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。主の使い天使が突然現れます。夜の闇を切り裂く光は主なる神の栄光によるものでした。この時彼らは非常に恐れたとあります。一体何を彼らは恐れたのでしょうか。突然現れたまばゆいばかりの光を恐れたのでしょうか。いいえ、彼らが恐れていたのは心の闇でした。自らのうちに罪がある、心の中に宿る 暗い闇を持っている。その闇を照らしたのが神の光でした。なぜ主の使いが自分たちのところへやってきたのか。皇帝でもなく祭司や律法学者でもない、なぜこの私なのか。皆さんは眩しくキラキラと輝いている人が近づいてきたときにどんな感じを持つでしょうか。その光を放っている人が苦手だと感じたことがないでしょうか。キラキラと輝いている誰かが近づいてくる、そこに違和感を感じてしまう、そんな経験を皆さんは持っていらっしゃるでしょうか。なぜ私のところへ来たのか、私に近づいてきたのは一体どうしてなのか。誰もが自分の中に闇を抱えている、心を覆う暗闇があると分かっている。だからこそ光を恐れるのです。だからこそ光に違和感を感じるのです。羊飼いたちは町から離れた荒野にいました。それはコミュニティ、人々が住む世界と距離があったということです。社会の隅っこどころではありません。社会から外れたところに身を置くということ。羊飼いたちは羊を守るために夜通し働いていました。恐ろしい獣の気配を感じながらも、でも彼らは必死でした。命がけて働いていました。でもどんなに頑張っても自分の居場所がどこにあるのかよくわからない。心に闇を抱えている、暗い闇を背負っている。だから突然現れた光に驚いている、いえ驚く以上に恐れているのです。そんな羊飼いたちに上から声が聞こえてきます。2章の10節、御使いは彼らに言った、恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。御使いは恐れることはないと言っている。私が恐れているということを知られている。自分の暗闇のことを知っている。私の心の闇が分かっている。分かっていて光に照らし出す、そして光を投げかけてくる。そして御使いは言うのです。私は大きな喜びを告げに来た、この民全体に与えられる喜びを伝えに来た。羊飼いにとって喜びとは一体何なのでしょうか。大きな喜びとは一体何なのでしょうか。私たちは喜びの理由を必要としています。私にとって何が喜びなのか、私が喜びを感じる理由がどこにあるのか、羊飼いが喜べる理由が一体どこにあるのだろうか、そもそもその喜びは私の喜びなのだろうか。羊飼いの驚きと戸惑い、羊飼いの恐れと疑い、それにもかかわらず御使いは言葉を続けて言うのです。2章11節、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。私のために救い主が生まれた、喜びの理由がそこにあります。もしかしたらいつか与えられる喜びではない、その喜びは今日与えられました。今与えられたのです。闇の中に現れた光、御使いが告げた喜びの言葉、それは今与えられました。私のために与えられました。羊飼いたちは今この喜びを受け取るのです。この喜びの知らせを信じるのです。そして彼らは救い主が生まれたベツレヘムへと走り出します。ベツレヘムの町の中へと走り出します。自分たちのために生まれた救い主がいるところ、その場所こそが自分たちの居場所なのではないか、そのことを確かめるために彼らは走り出すのです。2000年前、ベツレヘムの郊外にあった暗闇は 現代にも存在しています。私たちが住むこの世界に、私たちが必死に生きているこの社会にも闇は存在しています。ローマの皇帝は権力を振るい、力で人々を押さえつけ、そして人々を支配していました。帝国の最下層で苦しむのは貧しい者、虐げられた者、そして羊飼いたちです。私たちを押さえつけ、私たちの上で権力を振るい、そして支配しているのは一体誰でしょうか。私たちがどんなに一生懸命生きようとしても、それでもなお暗く闇に覆われた社会があるけれども、神の光が訪れたのです。世界を覆う暗闇の真っただ中に光はやってきたのです。その光はまず羊飼いたちのもとへ訪れました。羊飼いの持つ闇の中へも訪れてくださいました。心の闇、光を恐れる闇。しかし主イエスキリストの光は、恐れるなと私たちに語りかけるのです。大きな喜びの知らせがある。あなた方のために知らせがある。救い主があなた方のために生まれた。今日生まれた。ここに光があります。福音と呼ばれる神の光があります。私たちがもしこの光の到来を信じるのなら、そこに大きな喜びが生まれます。羊飼いは喜び勇んで救い主のもとに駆けつけました。そしてそこで礼拝をしました。私たちにも神を礼拝する喜びというものがあります。与えられます。そして光に照らされて生きる命があるのです。今日ここにいらしたお一人お一人が、この光のプレゼントを受け取ること、そのプレゼントを持ち帰ることを今晩心から願っています。一言お祈りをさせてください。お祈りいたします。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。神様、今晩このクリスマスを祝う礼拝を心から感謝いたします。闇に覆われたこの世界に、いやこの私のところに救い主は来てくださいました。社会を覆う闇があり、孤独に苦しむ闇があり、そして私たちの中にある暗闇を覚えます。イエス・キリストこそが世界の光となって、世の闇、霊的な闇に光を当ててくださるお方です。どうかあなたの光によって、私たちの行くべき道をお示しください。私たちの心に喜びを与え、希望を与えてください。クリスマスの主、私たちといつも共にいてくださるインマヌエルの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。これからキャンドルサービスを始めていきたいと思います。礼拝堂におられる皆さん、今からお手元にあるろうそくに火を灯していきたいと思います。ろうそくに火がついた方は、その火を隣の方に回していただきたいのです。ただしご注意ください。火のついたろうそくを傾けるとろうが垂れて危険です。ですから火のついているろうそくはまっすぐに、そして火のついていないろうそくを傾けて、そして隣の方に火を分かち与える、そのようなやり方で、キャンドルサービスをしていきたいと思います。それでは火を灯していきましょう。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものは この方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。私たちが住むこの世界に闇があります。そして私たちの内側にも闇があります。孤独という闇、苦しみや悲しみという闇、愛されたいのに愛されることもなく、愛したいのに愛することができないという闇があります。けれどもこの闇に光をもたらすお方が来られました。イエス・キリストという光を受け入れるとき、私たちは誠の光を受け取ることができるのです。そしてこの光によって生きることができるのです。キリストが指し示すこの光の道を歩むことができるのです。
Oh,
ろうそくの火を消して、その場にお立ちください。今年も最後に諸人こぞり手をみんなで元気に、歌いたいなと思います。今年は最初に手拍子があるので、ぜひ一緒にやっていただけたらなと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。
もろびとこぞりて迎えまつれ、久しく待ちにし、主は来ませり、主は来ませり、主は主は来ませり。
この世の
この世の闇路を照らしたも、
2021年クリスマスグルーヴを閉じたいと思います。ぜひまたいらしてください。私たちは毎週日曜日ここで皆さんお待ちしています。それでは最後に皆さんでクリスマスの挨拶をしましょう。せーの、
メリークリスマス。